ちょっと今日部品さんから始めてもらっていいですか？お願いします。
はい、本日はポッドキャストインタラクシオン第何回でしたっけ？23回かな、
多分23になる予定です。
はい、として今回ゲストに富谷明夫さんに参加していただくことになりました。本日はよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
そうですね、ちょっと軽く富谷さん自己紹介をお願いしてもいいですか？
はい。じゃあ自己紹介します。収録日現在、まだ理研にいる富谷と言います。専門は素粒子論で、特に公式 QCD というスパコンを使った数値計算が専門です。で、学部時代は兵庫県立大学という大学で物性理論やってました。スプリング8の近くの大学なんですけど、で、卒論は超伝導に磁性不純物を入れた時の TC の解析ですね。で、その後2015年に大阪大学の理学研究科で、素粒子の研究して博士号を取りました。最近では機械学習とか量子コンピュータを公式 QCD の計算に応用できないかという研究をしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。とても滑らかですね。
いやいやいや。まるで
まるで原稿があるかのような、は
い、まるで原稿があるかのようなまあ原稿はあるんですけどはい
はい。で、ちょっと今回はその機械学習と物理の応用というところでイケイケの富谷さんに来ていただいて、ちょっとあれこれ伺いたいなというふうな回にしたいと思っています。
はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあそうですね。まあじゃあ早速、まあいろいろネタ帳に書いていただいてるんですけど、どこから来ますかね。研究者を目指したきっかけですかね。
はい。研究者を目指したきっかけっていうのは、まあ昔から幼稚園の頃から実はそういう、なんだよ、自然科学に興味があって、なんか恐竜図鑑を読むのが好きだったんですけど、まあ、恐竜図鑑の最初の方のページには、進化論とか、生命の誕生というか、生命の発生っていうんですかね、のページがあって、で、そこで、なんか地球の誕生とか宇宙の誕生とかに興味を持って、まあ、それ以来ずっと図鑑を読んで育ってきたっていうのが割と、なんていうか自分の中の原体験として残っていて、で、それが研究者を目指した一番大きなきっかけなんだと思いますね。
それはあれですか？そういう、その自然の真理みたいなものをこう自分でも見つけたいみたいなところがモチベーションっていう感じなんですかね？
ああ、見つけたいっていうか、どうなんでしょう。どっちかっていうと、理解したいっていうのが大きくあって、
うんうん、
こう、自分で、まあもちろん発見できたら一番かっこいいんですけど、なんかあんまりそういう、なんでしょうね、自分に自信があるわけじゃなくて、まあ他人が、こう理解して、なんかこう見つけたものを最低限理解できるような大人になりたいと思ってたんですけど、ちっちゃい頃は。まあそういう感じに育ちましたね。はい。あんまりそういう方向の野心とかないですね。
あ、そうなんですか、意外と。なんか、楽しんでやってるうちにここまで来たっていう
感じですか。そうですね。はい。うん、好きで続け、まあ辛いことも結構あるんですけど、まあまあ大抵楽しんでやってきた気はしますね。
はい。まあでも夢叶っているという感じですかね。
まあ、まあと言っても、まあ怒られないような気はしますね。
はい。ディープラーニングと物理学のその終わりにとかに、まあ富谷さんのその、なんていうんですかね。
まあコラムみたいなね。
コラムの、はい。それでなんか中学生の頃からも、はい、プログラミングしてたみたいな風に書いてあるんですけど。
はい。
その頃、なんか、ま、子供の頃から、プログラミングも興味があったん
です。そうですね。なんか、小学校の頃はめちゃくちゃ理科が好きだったんですけど、中学校に入ったぐらいからパソコンへの興味が出てきて、
うん、
というのは、なんか、小6の確か最後の12月ぐらいに、家にパソコンが初めて来て、まあ、それをいじるのが楽しくなってきて、で、やってるうちに、こう、プログラム組むようになって、で最初は、なんか、なんていうの、N66 ベーシックっていうのかな。コンピューター教室の後ろにあった DOS のパソコンがあったんですけど、まあ、その黒い画面に白い文字が出るパソコンで、プログラム組んでたんですけど、なんかそういうことをやってるうちに、 なんか、なんていうんですかね。その昔、ちっちゃい頃から割とものづくりというか、工作が好きだったんですけど、まあ、それの延長として、こう、ゲームプログラマーになりたいなと、その頃はふと思い始めてましたね。
へえ、あ、そうだったんですね。
その流れで、こう、物理を勉強し出したっていうのは、割と、なんていうか、プラクティカルな理由みたいな、きっかけみたいな感じ。
なるほど。
だから、中学校を卒業する頃は、高校行って、その後専門学校に行こうと思ってたんですよ、実は。
うん、うん。
プログラミングとかのってことですか？
あ、そうです。ゲームプログラマーになりたくて。うんうん、
はいはい。
こう、割と、もう見学とか行ってたんですけど、中学校の頃に、高校出たら行こうと思ってた専門学校に、割と行ってたんですよ。見学。
だいぶやる気のある中学生です。
いや結構真面目にやってたら、で、ゲームのプログラミングって中で物理使うんですよ。
うん、うん。
ね、力学使うじゃないですか、
うんうん、
ジャンプしたりとか。
つい最近も、あれですね、セガがクオタニオンの、説明資料みたいなの公開してて、ツイッターとかで話題になってましたけど。
だからその頃から、なんかゲームプログラマーを目指して、まあ数学とか物理をちょっとずつ勉強していって、なんか気づいたらそのものが面白くなってきて、で、ちっちゃい頃の原体験と合わせて、うん、あ、これは物理屋になりたいなと。なんか高校の終わりぐらいにはなってましたね。なんかだんだんだんだんこう、自分の過去がミックスされて、なんかそういう感じになってきました。
なんか結構珍しい気がしますね。あんまり物理の人でそういう、どこから入ってくる、来たっていう人、あんまり聞いたことがないですね。
まあ、そうなんですけど、一方で、学校の授業で習う数学がすごく苦手で、こう、なんですかね、なんか図形の証明とか、ミリも理解できなかったし、なんか因数分解もできなかったんですけど、まあそういうのもあって、こう将来は、もう、なんだろう、あんまり、勉強したくないなぁと中学校の頃はちょっと思ってたんですけど、なんか隔たりがあるんですよ。こうゲームを作るための数学は勉強できるんだけど、学校で習うやつは嫌だみたいな。
いや、めっちゃ意外ですね。
なんかすごいデコボコで。いや、今でも覚えてるのは、なんか数学のテストで、なんか18点とか取ったの覚えてるんですけど、100点満点のやつで。
じゃあそれは衝撃ですね。
もう無理だなと思ってましたね。いや、懐かしい話ですね。
いや、なるほど。なんか、やっぱ、トミヤさん、結構、ツイッターとかで多分、つよつよな人だと思われてると思うんで。
つよつよ、数強勢の一角をなしてる感じがするんですが。
いやいや。なんか、多分、誰よりも、こう、あまりできない、あまりできないという言い方あれなんですけど、数弱勢の気持ちはよくわかるというか、今でも、数学強いわけじゃなくて、こう必要に応じて勉強はするんですけど、うんうん、まあ、なんていうか、数学を、なんていうんですかね、数理物理とか、スーパーストリングやってるような人たちに比べたら全然数学できないので、うんうん、まあそういう意味では、こう、なんていうんですかね、自分が登ってきた、こう、茨の道をなんか路面舗装するぐらいはできるかなと思ってますね。なんというか、必要な数学はこうやってやるんやでっていう道を整えるようにしてたら、後ろから来る人はあいつ強いなって見えるだけですね。
ああ、なるほど。すごい、素粒子業界のインフラメーカーって感じですね。
なんとか、まあそういうところで生きていたというのはありますね。
うん、まあそれで言うと、じゃあ最近書かれた、これならわかる機械学習入門も、まあそういう目的で書かれているような。
そうですね。まあここで喋っちゃっていいんですかね。まあ喋っちゃいますけど。まあ
流れで、
ね、はい。まあ流れでね。そうですね。あれを書いたときに、まあもうそもそも、あれ2冊目で、ディープラーニングと物理学っていうのが1冊目、橋本さんと田中くんと一緒に書いてたんですけど、まああれを、あれが出て、まあ売れたからっていうのがまず第一の理由なんですけど、うん、まあ第二にあれが難しすぎるっていう話がめっちゃあって、
いや、
まあ僕もまあそう思ったわけですよ。これむずいなと思って。確かにと思って、で、まあもうちょっと学部生というか、まあ意欲のある高校生ぐらい、ですかね。が、もうなんか、まあ、あんまり理屈とか抜きにしてできるようになるような本があってもいいかなと思って。まあそういうので書いたというので。まあまあインフラ整備というか、という気持ちで書いたっていうのはありますね。
うん、
確かに、僕もあれ読ませていただきましたけど、すごい機械学習に到達するまでに必要、まあ最小限というか、必要なものがこう、綺麗に整備されてる書き方だなっていうふうには思いましたね。
まあまあ、綺麗かどうかわかんないけど、はい、とりあえず、
必要なものを
投げ込んで、こう、
述べられて
る形にしたみたいなのはありますね。
はい、すごい有言実行って感じですね。
いやいや。いや、まあ、タイミングの話もあって、なんていうんですかね、こう、世間でいろいろ、まあ、そういう本を書かないかっていうムードもありましたし、まあ、一方でそういう本が欲しいって言ってた人もいるし、僕もちょうど勉強して、まあ、一通りは分かったかな、みたいになってたので、まあ、そういうタイミングですよね、きっと。
うん。うん。まあ、お便りが、ここで言ってしまうと、
はい、
これならわかる機械学習入門の制作裏話が聞きたいですっていうお便りが来てまして、まあ、もしここでなんかあれば。
裏話ですか。ですね、まあ、あれちょうどロックダウン中に書いてたんですけど、
ああ、
こうニューヨークのロックダウンってこう割とハードなロックダウンだったんですけど、まあその最中に帰ってたっていうのが一つの裏話ではありますね。こう割とこうみんな精神的に参っている時に帰ってたので、まあ僕も割と引きこもり、ちょうど引きこもり始めたぐらいかな。引きこもり始めて2ヶ月目ぐらいに帰ってたんですけど、まあそうですね。というのが割と一つの裏話で、他になんかあるかな、面白い裏話。まあ、他には、あれの、まあもちろんベースとなったレクチャーノートっていうのは実はあって、なんかいろんなところで講演させてもらったのが少しベースにはなってるんですけど、それはなんだろう、結構パーツパーツで、あれ全体の原稿っていうのは存在してなくて、まあ全部を書くのはすごい大変だったっていうのは、苦労という意味では、まあなんていうかみんな本を書くときはそうだと思うんですけど、なんかあれ全体をレクチャーしたことはなかったので、まあそういうので割と急増品だったという話はちょっとありますね。
これ何ヶ月ぐらいで書かれたんですか？
まあ、うん、多分これ言ってもいいと思うんですけど、原稿自体は多分僕の手元で、その第一稿っていうんですか？書いたのは3ヶ月弱ぐらいだと思いますね。
うんうん、すごい。
でもそれ以前に、レクチャーノートがあったので、まあまあそれ入れてなので、うん、まあ割と難産だった気はします。
なるほど。なんか、そうか、ロックダウンが役立ったというか、まあちょっとあるんですかね。
いや、どうなんでしょうね。もしロックダウンがなかったらもっと多くの人に、こう、原稿とか見てもらえたのかなとか、ちょっと思うので。まあ、よしあしですよね。僕の手元でたくさん作業できたっていうのはあるんですけど、まあ一方で、こう、こうしたらいいんじゃないとかいうアドバイスみたいなのはやっぱりもらいにくかったりとか、あと、なんだろう。普通っていうのがな、なんか教科書、こういう、まあ物理って言っていいのがよくわかんないですけど、物理の教科書、多分、他の教科書とかでもあると思うんですけど、前書きのところに、これは何とかでやった集中講義の何とかノートを元にしてるみたいなのが書いてあったりすることはよくあると思うんですけど、
はい、
そういうのはなかったので、まあなんかあんまりこう、なんでしょうね、何回も自分では読んでますけど、こう、他人の目があんまり入ってないっていうのはちょっとあります。
ああ、なるほど。一応、その写真には、まあ結構いろんな方の
名前は。あ、そうです、そうです。一応、原稿を書いた時には、はい、一応出来上がったものをもちろん、ツイッターで、これを見てくださる方募集みたいなんで、こう、読んでいただいた方はもちろんいるんですけど、
うん、
なんというか、他人の前で僕がこの原稿を説明して、こうなんですよっていう、なんかレクチャーっていうんですかとかで使ったことがないという意味と、まあ、あと、なんでしょうね。こう、ツイッター越しじゃなくて、例えば、実際に対面して、例えば大阪大学とか、まあ僕大阪大学出身なんで、大阪大学の面々に原稿を見てもらう、手渡して見てもらうみたいなのがある、頼みやすいんですけど、こうやっぱネット経由だと頼みにくいじゃないですか。
うん、ああ、確かにそうですね。ちょっとハードルが、
うんうん。ちょっとハードルがあって、まあこれ言い訳みたいな感じがあるんですけど、また頼みづらいなと思って、頼めなかったんですけど、まあそういう事情はちょっとありますね。まあロックダウンの良し悪しという感じでしょうかね。はい。
なんかその社事に載ってる名前の人に僕、同級生の人が二人も載っててすごいなと思います。
それは、ありがとうございます。いや、お世話になりました。
戻りますか、元の話に。そうです。なんかゲームプログラミングに興味があったけども、でも学部は理学部に行ったんですね。
そうですね。なんか大学受験の時になって、まあなんか物理学者がいいかなという気がしてきたんですけど、 まあ、そこまで勉強してこなかったツケっていうんですかね。こう、あんまり積み上げがなくて、こう、あんまりこうね、なんかめちゃくちゃ勉強できるって感じじゃなくて、こう、なんていうか、底辺からこう、中ぐらいまでしか行かなくて。で、割とね、受験は苦労したんですけど、まあ、という感じですかね。で、理学部。で、兵庫県立理学部、大学理学部ってちょっと面白くて、あそこ、まあ、今はどうかわかんないんですけど、中期日程があるんですね。
ああ、そうです
ね。前期後期の間の、
はいはい。ありましたね。
ええーはいはい。中期があるので、なんかあそこに入ってくる学生は面白くて、なんか、めちゃくちゃ偏差値高い人から、まあ、そうでもないっていう言い方失礼ですけど、まあ、なんか割と、こう、スペクトラムが広いっていうんですかね。っていう感じで、こう、学部時代はなんか割と幅の広い人と話せたのは良かったのかなという気はしますね。
うん、ちなみに富谷さん、ご出身はどちらでしたっけ？
兵庫県の宝塚市ですね。
ああ、じゃあまあ一応同じ県内ではあるという。
まあ県内というか、東の端と西の端なんです。あの端から端までなんで、ちょっと遠い。電車で2時間半とかだと思うんですけど。まあすげえ遠くて。
電車で2時間結構ありますね。
電車とバスで合計2時間半とかだったと思います。もっとかな、うん、多分待ち時間入れるともっとかかるような気はするんですけど。確かそんな感じだったと思います。
それは、通ってたわけではないくて。
通ってはないです。ですね。兵庫県立大学ってスプリング8っていう加速器の横を、うん、まあお二人ともご存知だと思うんですけど、加速器のある場所って田舎なんですよね。
はい、はい。はい。
まあ、まあ、良くも悪くも何もないという感じで、まあそういう場所なんで、アクセスも悪いんですよ。で、そこには寮があって、確かその当時月5000円だったと思うんですけど、5000円の寮に住んでましたね。
あ、じゃあ、あの、光の都にあるってことですか？
あの、コートにいました。
あ、なるほど、なるほど。
あそこにあるんだ。
コートに 3年間いましたね。1年生は姫路の書社キャンパスっていう、ところに工学部と一緒に、で、そこでも下宿してたんですけど、
うんうん、
理学部3年、2年生から3年生、4年生まではずっと光の都、コートで、鹿と一緒に暮らしました。
なるほど。じゃあなんか、あんまりなんて言うんですかね。学問に集中できるみたいな環境だったっていうことですかね。
ああ、それはめちゃくちゃありますね。
うん、
後期めちゃくちゃ取れるんですよ。
うんうん、
どう言ったらいいのかな。兵庫県立大学理学部って、物性物理のコースと、生物のコース。大体それの二つに分かれていて、で、物性の中、物性っていうのかな。まあ、物理寄りのところに科学とか、数学とか、地学とか入ってるんですね。なので、なんか、なんて言うんでしょう。取れる授業が割と自由で、割と生物の授業とかも実は取れたりとかしていて、うん、で、科学も取れたな。なんか3回生ぐらいまで割と科学と数学と、生物か、なんか割と取ってた気がしますね。で、なんか割と学問できたなという気がします。
すごい、大学の授業を、なんかもう存分に味わってる感じですね。
めちゃくちゃ楽しかったの覚えてますね。まあ、おかげで単位の、なんていうんですか、グレードがそんなに高くないんですよね、平均が。
ああ、GPA かな。
なんか取りまくると下がるじゃないですか。
そうですね。
あんまり得意じゃないやつも入っちゃうから。
はいはい。
なんですけど、まあまあでも、それに変えて、こう、生物の話とかは、まあ今でもね、ニュースとかを見るときに役立つというか、
うん、
なんか面白いなと思いながらニュースが見れるので、まあ役に立ってるというか、こう、まあ、あんまり覚えてはないんですけど、ニュースを楽しめるようにはなってるような気がしますね。
なるほど。面白い。なんか、そういう大学だったんだっていうのを。知れて面白かったです。
まあ一方で、そう、授業取らなくてもいいので、まあ人によってはですね、うん、ちなみに、その当時僕車持ってなかったんですよ。
あ、
で、車持ってる学生は、理学部から、こう、姫路の方まで車で行って遊ぶっていうのがあって、まあ選べると言えば選べるというか、そういう感じでしたね。
はい。
で、学内の授業だけに、とらわれず、さらに外部の、勉強するチャンスにも積極的に参加してる感じですか？
おぉ、なんかいい振りをありがとうございます。そうなんですよ。
ひねり出しました。
確か僕の学部2回の時にサマーチャレンジっていうのが KEK で始まったんですよ。 学部2回生の時だったと思うんですけど、
うんうん、
だからそのサマーチャレンジっていうのは、その当時は、KEK、高エネルギー加速器研究機構で、お金を出してあげるから、学部3回生、3年生ですね、3年生集まれっていう、なんて言うんでしょう、ワークショップじゃないし、1週間のサマースクールだったんですけど、まあ当時僕2年生で、いけない、問い合わせたんですよ。これ2年生なんですけど参加できますかっていうの、まだメール書いたら覚えてるんですけど、うん、そしたら量子力学を知らないと、なんか講義は大変かもしれませんって来て、あ、じゃあ来年にしますって言って3年生の時に行きました。
あ、なるほど。準備して、満を持して3年生で参加って感じですか。
ちょうどこう、じゃあ量子力学って大切なんだというのをなんか思い知った気がしますね、そこで。で、それで3年生の時に、夏休みに確か1週間だったと思うんですけど、1週間今日かな、筑波に、初めて筑波に行って、初めて KEK に行って、確かその時僕、なんか KEK に行く時にバス2つあるの分かります？高いやつと安いやつあるじゃないですか。
あ、どっちかな、バスで行った記憶はあるけど、なるほど、二つあるんですね。
二つあるんですけど、当時僕知らなくて、うん、知らなかったのかなかったのか知らないけど、高い方のバスで行ったのまだ覚えてますね。高っと思いながら払ったのかなと覚えていて。でも、なんとか KEK についてですね。入校とかも警備員さんいるし、うん、こんなの初めてだなと思いながら。はい、で、まあ一週間。で、当時、もうその時には割と僕は素粒子をやりたい気がしてきていて、で、一方で、その理学部で、その素粒子やりたいって言ってる人は僕一人で、他はみんな、大体化学に行ってましたね。なので、こう初めてこう同志と出会ったというか、素粒子やりたい人に囲まれて、エキサイトしたのも覚えてますし、まあ一方ですごい劣等感を覚えたのも覚えてますね、まだ。あ、みんなめっちゃできると思って。
なんか周りの知識とかに圧倒される感じですかね。
いや、当然ディラック方程式はやったことあるよね、みたいな感じですね。やべえ、う
ん、俺は経路積分できるけど、みたいな。
あ、なんかそういう感じでした。イギカワヤもう最初から読んでるのは前提だよね、みたいなトークが始まって、いや、僕は最初の方なんですけど、みたいな。まだ移動型ポテンシャルやってますけど、みたいな感じで言っちゃったので。
俺もペスキン読んだけど、みたいな人がたくさんこういたわけ。
いや、まあまあ、てかまあ、なんか今でも、これ名前出して、ツイッターにいるんで、名前出していいと思うんですけど、池田くんとかっていう人がいて、同期の、はいはい、とか、まあ、兄弟勢なんですけど、兄弟勢はもうペスキンもちろん読んでるし、ディラック方程式はもう、ディラック方程式解いたとかいうのはもう遥か昔の話なわけです。
はいはい、
そういう感じで、まあそういう人たちと同じ班で、もうすごい刺激を受けたのを覚えてますね。
うんうんうん、
これは勉強せねばと思って、当時から勉強してなかったわけじゃないんですけど、なんか、もう一歩先の世界を見せられたので、うん、やっぱ、頑張る動機っていうので、すごい勉強、まあそういう意味で勉強になりましたね。
うん、確かに何やればいいかとか、なんだろう、そういうベンチマークみたいのが目の前に現れると、すごい、なんか やらなきゃいけないことの方向性が分かりやすくなりますよね。
で、兵庫県立大学って物性しかないので、こう、素粒子の先生いないし、素粒子やりたい人もいないから、こう、ガイドラインみたいなのがなくて、まず本もわかんないわけですよ。どの本を読めばいいかとか、まあ、何をやればいいかともわかんないので、まあそういう意味で、こう、勉強すべきものをこう、インプットして帰ってきたというのはちょっとあります。で、その、サマーチャレンジでは1週間で、こう、実験装置を作って、まあそれの成果発表するというのが、大体半分なんですね。で、半分は講義があって、で、その時、当時、ちょうど帰国されたばっかりの村山さんの講義があったのをまだ覚えてますね。
村山仁志先生ですかね。
村山仁志さん。はい。その時はファーストコンタクトで、確かその時帰ってきたばっかりで、なんか、講義終わった後に質問に行ったのはまだ覚えていて、で、なんか、確かダークマターの話をしていたんですけど、で、なんか僕がいろいろ喋っていて、今気づいたら僕の質問が聞いてたのって、なんていうの、エクストラディメンションを飛んでるダークマターの話をしていて、今、自分のアイデアを今考えるとそうだったなと思って、なんか割と感慨深い気持ちにはなってますね。なんか村山さんにそういうモデルもありますねって言われたのはまだ覚えていて、なんかすごい感動したのを覚えてますね。
なんか自分で思った質問がこう、なんか肯定されるとちょっと、やったぜ感あります、
ね。そうそうそうです、そうです。なんかその時、ね、何も知らない、 なんていうか、学部3回生の知識って、まあまあ、なんて言うでしょうね。まあよくできる、知ってる人は知ってるんだろうけど、うんうん、まあ、あまり知らない学生だったので、その時にアイデアが、そういうアイデアもありますねって言われると、やっぱり嬉しいですよね。
うんうん、なんか他にもなんか有名な先生とかいらっしゃってたんですか？
それはすごいクリティカルな質問だな。いや、いましたね。あと、RCNP の中野さん？
ああ。
いましたね、確か。
はい、はい。
ええ。
なるほど。
まあ。
中野さんもいましたし、あと、ちょっともう名前が出てこなくて申し訳ないんですけど、もちろん講演された先生の話は割と覚えていて、はいはい、まあ、宇宙論の話とかもありましたし、ニュートリノ振動とかは、確かその時すごい、なんていうか、こういうのあるんじゃないかっていう話が出てた時期だった。あ、違うな。ニュートリノ振動はもうノーベル賞が出た後だったので、まあ、こういうのは知っとくべきだよね、みたいなのを習ったのを覚えてますね。
あ、なるほど。じゃあ結構ホットなトピックが多かったって感じなんですね。
ニュートリノ振動は多分2015年なんで、ノーベル賞。まだ前。
あ、それの前に小芝さんが撮ってたので。
小芝さんの、はい。
太陽ニュートリノの話があって、で、ニュートリノ振動っていうのが後に、梶田さんのノーベル賞につながるんですけど、まあ、その間にちょうど講義があったので、まあ、ホットであり、これからもやるんやでっていう話で、うん、で、ちょうど、その KEK のサマーチャレンジで、J パークの見学もあったんですよ。
ああ、はいはい、できたばかりの。
で、いや、まだできてないです、
ね。できてないか。そうですね。できてない
です。できてない頃。まだ、なんか、ハドロンホールっていう、なんかホールがあるんですけど、そこはまだ、なんていうか何もなくて、ここにパイプが通りますとか言ってたので、まだ何もなかった。で、あと、ミューニュートリノっていうのがあるんですけど、ミューニュートリノっていう粒子を、その、J パークの地下で作って、それを神岡に送るっていう実験があるんですけど、まあ、それの送る側の装置ですね、ここに、この鉄板だったと思うんですけど、鉄板に、パイ中間子を当てて、そこからミュオンが出て、これが、で、ミュオン、ミュオンと反ニュートリノが出るのかな？反ミュオンに、反ミューニュートリノが出て、で、それが神岡に送られるとか、なんかそういう説明を受けたのは、覚えてますね。
うんうん、
なんか、そういった類の説明を受けて、はぁ、遠くなのに、と思って、すごいなぁと。
そうだよ、実験だなぁって感じです。
すごい、なんか子供みたいな。
感想。規模がでかすぎて感想が子供みたいな感じになっちゃうやつです。
あ、でかいと思ってましたね。うん。
なんかそこで実験に興味持ったりとかはなかったんですか？
あ、それは非常にいい質問で。まあ、とはいえ、まあ、実験ってやってみると向き不向きみたいなのがすごい出るじゃないですか。で、なんだったかな、だからハンダゴテかなんかだったと思うんですけど、なんかをこうやってるときに、なんかあんまりうまくいかなくてですね、これは実験向いてないな、というのは。まあ他の学生実験とかでもそうだったんですけど、まああまりが、あんまりね、こう、実験に向いてないな、というのはちょっとそこで思ってましたね。
なるほど。まあまあ、ハンダ付け、そんなにめっちゃするわけでも、ない気もしますけど。どうですか？
いや、まあでも、いや、どうなんでしょうね。なんかそういう多分ちょっとしたことだと思うんですよ。理論が、なんていうか実験家って。で、僕が理論に進んだのも、なんていうか、そのネガティブな理由だけじゃなくて、その理論で、なんていうんでしょうね。大学の頃は割と複素積分がすごい得意で、まあ今もうほとんど忘れてますけど、まあああいうのをやってエキサイトしてる自分がいて、あ、これは理論向いてるなと思ったのも覚えてるので。まあまあ、それの二つの合わせ技って感じですね。
なるほど。それで、まあ、インは、学部は、4年生で卒業まで、兵庫県立大学。
そうですね。
あ、じゃあ研究室は、なんか、物性の研究室に入ったっていう。
物性理論の、はい、応用数学講座っていう講座なんですけど、中身は実は物性論の、研究室で、その当時、教授だった高橋先生と、長谷川先生と中野先生っていう3人がいらっしゃって、その時の、長谷川先生ですか、について、ま、マンツーマンでゼミやってましたね。まあ、
贅沢ですね。
贅沢です。そもそも、兵庫県立大学、理論系に進む人めちゃくちゃ少なくて、
うんうん、
理論系に出したの、僕、多分あの学年だと僕一人で、上でから、なんか、留年で降りてきた人が一人かな。あ、もう一人いました。だから二人しか多分理論系に行ってないんですよ。
へ
ええ、だから、まあ、そんな感じで、先生の方が多いみたいになってたんです
けど、うん、
まあ、今はどうか知らないですけど、当時はそんな感じになっていて、まあ、贅沢にも、そこで、こう、みっちり鍛えていただいたというか、こう、まあ、怖いですよね。まあ、ただ恐怖という感じでもないんですけど、うん、なんか、マンツーマンで黒板で式変形するってちょっと怖いじゃないですか。大体こうね、余計な一言言って、え、それどういうことって言われて、大体死ぬじゃないですか。
ああ、そうですね。大体死にます、ね。
貴重な経験を、貴重な経験をですね、しましたね。いや、未だに覚えてるのは、なんだっけ、フェルミ級の説明とかで、で、ランダウの準粒子を導入するとかいうところで、で、これは何次元でもいけますよね、みたいな教科書に。なんかそういった類のことが書いてあったんですね。で、うんうん、一応なんか多分精密には違うんですけど、そういうこと書いてあって。で、僕が、ですよって言っちゃって、うんうん、でもそれ二次元だとラッティンチャー流体とかあるんじゃないって言われて言葉に詰まるっていうのはまだ覚えてますね。多分トラウマなんだと思うんですけど。あってなりました。確かに。
確かに、例外現象あります。ありますね。
いや低次元のフェルミオンって特殊だから、確かに、うん、高次元のやつとちょっと話が違って、で、それが最近の、うん、なんか、ね、複雑な現象とかにつながってるので、うん、なんかそこ飛ばして、読み飛ばしてたのは完全にうっかりというか、なんですけど、そういうのはよく鍛えられましたね。
うん。
それ以来、ちゃんと教科書を読むようになりましたね。はい。
で、ソリューシやるんだったらちょっと他の大学行かなきゃいけないねってことで、外部の大学を目指したいって感じですか？
そうですね。なんかいくつか、大学院の見学に行ったり、研究室訪問ってやつですけど、行ったりとか、まあ、印象を受けて、で、まあ一番行きたかったのが阪大だったんですけど、で、阪大ちょうど素粒子論取ったので、うん、という感じですね。未だに、こう、筆記で受かった気がしてなくて、これは夢なんじゃないかと思う時あるんですけど、はいはい、筆記受かったので。
これやっぱ阪大、なんか阪大いいなと思ったきっかけとかあったんですか？
まあ、一つは細谷さんがいたっていうのはありますね。うんうん、はいはい、細谷さんって、こう、素粒子の人ですけど、
うんうん、
物性もやってたじゃないですか。知ってます？やってたんですよ。
知らないです
。あの人、物性の物性超伝導とかの論文も書いていて。
はいはい。
で、なんていうか、南部陽一郎の流れを組んでる人なんですね。
ああ、シカゴ大だからってことですかね。
ええ、シカゴ大時代になんかそういうのですごい影響を受けてたみたいで、うんうん、というのもありまして。で、大学院見学に行った時に、まあ、ホスタニさんにいろいろ超伝導の話とかもしてもらったりとか、
うんうん、
まあ、あと AB フェーズの話とかで、AB フェーズを素粒子に応用すると、ヒックス機構なしでヒックス機構が起きるんだよ。ヒックス粒子なしでヒックス機構が起きるんだよ、みたいなことを言っていて、うんうん、なるほど、わからんってなってたのまだ覚えてますね。
なるほど。アハラノフボーム、いそうですか？
ええ、そうです、そうです。ええ、それはなんか高次元の理論だと思って、素粒子の理論に埋め込むと、ホスタニメカニズムっていうのに化けるんですけど、うんうん、まあその当時、まあ4年生で何も知らん、僕が聞いたら、なるほどわからんってなったのはまだ覚えてますね。
うんうんうん、
あと、阪大に行きたかった理由のもう一つは、教育がしっかりしてるっていうのを中の人が言っていて、
ほうほう、
それ誰が言ってたかまでは覚えてないんですけど、それを聞いて、まあ外部から、で、しかもあまりこう、なんていうんですかね、3回生まででペスキンも読んでないし、ディラック方程式も知らんし、みたいな感じだったから、これは教育してもらえるところの方がいいなっていう、まあ受け身体質なわけですけど、うんうん、まあというのもあったので、こう、阪大に行こうって思ってましたね。
うん。その自由、学生の自由度に任せるっていうよりは、ちゃんとしっかり、そのゼミとかコースワークでしっかり学べる、ところの方が合ってるっていうような感じですかね。
そうですね。自分の、うん、なんていうか、なら、勉強するスタイルには合ってるなと思って、うん、という感じですね。
で、実際入ってみてどうでした？
入ったら大変でしたね。すごい大変だったのを覚えてますね。まあ、一番大変だったのは M1 の半年間なんですけど、うんうん、まず、同期がめちゃくちゃ優秀なんですよ。
うん。
なるほど。皆さん優秀でしたか、やはり。
死ぬほど優秀で、
うんうん、
あ、まあまあ、同期6人いたんですけど、 二人は、まあ、M1 の後半からもう研究始めてるような人たちだったんですね。うんうん、で、一人は、まあ、数学めちゃくちゃできるし、みたいな。うんうん、で、残りの二人は、残りの二人で合ってるかな。残りの二人は、なんか、ストリングをもう4年生の時に勉強、ゼミでやったよ、みたいな感じだったんですよ。
ほうほう。強い。
なんか、強強で、横、なんか、全員強強の中一人、なんか、因子なんで受かったかわからん、みたいな人が入っちゃって、すごい苦労したの覚えてます。まず、ゼミのスピードが速いし、
うんうん、
で、それはもちろん、前提知識が違うからっていうのがあって、
うんうん、
彼らは、その場の量子論僕ら、今でもなんていうか覚えてるのは、その僕らワインバーグを読んだんですよ、場の量子論の教科書。
うん
うん、あ、それそもそも反対の素粒子論の M1 は1年かけて場の量子論をしっかりやるっていうのがあるんですけど、
うんうん、
その時の教科書としてワインバーグを選んだんですね。
うんうん、
まあ、なんていうか、一応、なんか民主的に選んだはずなんですけど、まあ、知識のない僕はどこに一票入れていいかわからんので、じゃあみんなが言うならワインバーグかな、みたいになっちゃって。
うんうん、
まあ、そういうことで。まあ、あとね、あと英語がそんな得意でもなかったので、こう日本語訳が出てるので、ワインバーグって。
あ、
それもちょっと理由。
ありますね。
まあ、後から気づいたら、あの日本語訳は、なんか用語が、なんかテクニカルタームの訳し方が特殊で、あまり使わない訳し方をしてるんですけど、というので、実は英語の方がいいっていうのを後で聞いたんですけど、他の人から聞いて、なるほどってなったんですけど、まあまあ、そういうので選んだんですけど、前提知識として、群の表現論をしっかり知ってる必要があるのと、あと、特殊相対論を知ってる必要があるっていうのがあったんですよ。
うんうん、
で、僕、学部生の時に一応特殊相対論は習ってたんだけど、
うんうん、
なんかあんまり、なんていうんですかね、素粒子の講座がないせいで、こう、ちゃんとやるって感じじゃなくて、うん、まあ、教養として知っといた方がいいよねぐらいしかやってないので、
うんうん、
まずそこで洗礼を受けるというか、なんだこの F ミューニューみたいになってたんですけど、
はいはい。
あの、相対論的電磁気学みたいなのがあんまりよくわかってなくて、
うんうん、
なんだこの F ミニューとか、あと、群の表現論とかを知らないと、こう、なんですね、ワインバーグの最初の方で、このローレンツ群、ローレンツ変換に対して応答性の違うものを分類していって、スピンっていう、スピンがこうですよね、みたいな話があるんですけど、まあそういうのも全くわからず、まあ M1 ゼミが開始されるわけですよ。
うんうん、
で、まあ、数学強強勢が目の前で議論するわけですね。でもこれはこうなんじゃないみたいな。まあ僕はポカーンとしたら、なるほどって、すごい、なんか講義みたいになってたのを覚えてますね。
ああ、富谷さんにこう説明する、富谷さんにとってはもうなんかその、同期が説明してる内容を聞く講義みたいになってるってことですか、
そう、そう、まだまだ覚えてる。そんな感じでしたね。なんか前半まで夏の学校にいたって9月に入るぐらいまではずっと、そんな感じで、もう僕から出せるものは全くなくて、うんうん、まあもちろんゼミになので発表はあるんですけど、基本的にはもう和訳して計算を埋めるぐらいしかできなくて、
うんうん、
まあ計算埋めるのも、その当時、その M1 ゼミの担当、小田金だったんですよ。
小田金さん。はい、小田先生。はい。
で、まあ小田さんだったんですけど、小田さんは干渉、我干渉せずって感じで、まあ後ろで見てるだけって感じで、で、まあ、あんまり、こう、教えてくれる感じではなくて、うんうん、まあまあ、そっちの方が、まあ、聞いたら答えてくれるんですけど、
うんうん、
で、セミの発表は、ワインバーグ、すごいスピードでやって、確か1回20ページ以上とかって感じで進んでたんですよ。
すごいですね。
で、その時に、こう、2人1組になって、1週間発表するみたいな感じだったんですね。
うんうん、
だったので、こう自分のゼミの発表のターンの時には、だいたいその相方に聞くっていう感じになってました。わからんので。こう一人、二人誰かと組んだら、その誰かに、ここの計算って、みたいなのは聞いてた、うんうん、めちゃくちゃ聞いてたのを覚えてますね。
うんうん、
もうほとんどわかんないので、おまじないみたいな感じなんですよ、教科書が。
そう、週5でゼミっていうふうに書いてあるんですけど、
そう、週5でゼミやってたんですよ。で、M1 ゼミは M1 ゼミで、それは M1 のデューティーがそれし、まあそれだけっていうのはちょっと語弊があるんですけど、まあほぼそれだけだったんですね。M1 はとにかく場の理論を1年間しっかりやることと。で、まあ授業にも出ることみたいなのが M1 でやることなんですね。
うん、
その大阪大学の素粒子論では。で、その他に、とはいえ、僕は入ったところで全く知識がないというのは分かってたので、なんか、ありとあらゆるゼミに出るっていうことをやってたら、週5でゼミをやることになって、まあ、大体、 まあ当時バイトしてたんですけど、バイトしてるか、飯食ってるか、なんかバノリロンやってるかストリングやってるかみたいになって、まあ死にますよね。というのが。
すごい。
なんかそう、なんか体力だけで勝負してたみたいなところありますよね。という感じです。
なんかそんだけ多いとこうなんか消化不良みたいになったりしません？
うん。
いやだからもうほとんど消化不良で。まあでも、でしょうね。その時にこう、溜め込んでおいた、なんていうか、用語とか考え方みたいなのは、やっぱり後になって、こう、役に立ってるというか、まあ、自分の中で熟成されるというの、言い方をかっこよくするそういう感じになっていて、まあ、やってよかったなという気はします。
うん、なるほど。その場だとちょっと、もやもやしたとこも残ってるけど、今となって考えると、結構すごい、そこだけ、いろんな知識とか詰め込んでおいた方がよかったなっていう感じですか。
ええー、あんだけ知識を詰め込めるタイミングって多分 M1 以外ないので、
うん、
そういう意味ですごい役に立ってますね。
うん、
覚えてはないこともたくさんあるんですけど、なんか微分形式とかいうのも多分その頃に、なんかほとんど初めて聞いたとかゼミでやったんだと思いますね。コホモロジーとかって言葉もそうですけど、なんかその手のなんか用語とか考え方みたいなのは、まあ、多くは M1 の時にこう、溜め込んだ知識をこう、ちょっとずつ吐き出してる気がしますね。
まあ、逆に、なんか、学部までで素粒子やってなくて、むしろ超伝導みたいなことやってて、かなり分野違うと思うんですけど、やってて良かったことみたいなことは、
あります。例えば、僕がその、すごい大変だったのは、M1 の9月ぐらいまでって言ったのは、理由があって、うん、実はそこまではずっと正弦量子化場の理論って感じで、なんかずーっと、なんて言うんでしょうね、ヒルベルト空間がずっとあって、なんか、まあ大体表現論みたいな話でわかんない感じだったんですけど、そっから経路積分に入ったんですよ、実は。で、経路積分が、で、なんだかんで言って、あれ、統計力学の分配関数の計算と全く一緒で、そっから先は、あ、俺知ってる話だと思って、なんか、だんだん楽しくなってきたら覚えてますね。
なるほど。
その4年生の時の1対1ゼミでやってたのが、あの、統計力学だったんですけど、統計力学も、はい、あの、ファインマンダイグラムを使った統計力学をやってたので、あれって統計的場の理論と同じなので、ということは、なんか、あれこれ、真剣ゼミでやったことある状態になって。
兵庫県立大ゼミでやったことあるって
感じ。まさにそんな感じだったんですけど。で、他にも、僕がその3回生の時に、その、南部さんのノーベル賞があったんですけど、2008年かな。南部さんと小林マスカーの理論の、ね、ノーベル賞があって、その時、にちょうど研究室配属を超伝導選んでたっていうのあって、割と南部さんの意識が頭の中にあって、超伝導と素粒子は関係あるんだと思っていて、で、M1 の入って、M1 の、終わり ?2 月ぐらいに、M1 ジャーナルっていうのがあるんですけど、そこでは、こう、M1 が、M1 だけの力、まあ、聞いて、質問してもいいんですけど、M1 の力で論文を一枚読んで、それをみんなの前でジャーナルクラブをするというのが、こう、なんて言うんですかね。イニシエーションじゃないですけど、なんかそういうのあるんですよ。で、そこで、確か NJL モデルの、その南部ヨナラシーニョの最初の論文を読んで、それを読んだ時に、それ論文ってどういうことをやってるかっていうと、なんで、π 中間子は軽いのかとか、なんで、まあ、当時は、素粒、中性子というか、核子かな核子の方程式だったんですけど、そのディラック方程式のギャップは何であるのかとか、そういう話を超伝導からのアナロジーを使って解くみたいな話で。で、それで、まあ非常に、なんか超伝導の、なんていうかメカニズムが、核子に使われるって3回生の時にノーベル賞で言ってたけど、こういうことだったんだっていうのは、なんか、割とやっててよかったというか、覚えてますね。
なんかあれですよね。超伝導の理論、そのクーパー、バーディン、シュリーファーかな。もうなんか、むしろ原子核理論の論文読んで、あの BCS 理論の一部を思いついたみたいな記事どっかで見たことあるんで、なんか、こう行ったり来たりって感じですね。そのお互いのアナロジーを利用し合ってっていう感じで。
まあ結局、なんていうか、 なんかスケールは違うんですけど、使ってる数学の枠組みが一緒だったりすると、まあアナロジーは自由に使えるので、まあそういうのは理論物理のいいところな気はしますね。そういうアナロジーに頼っていいんだっていうね、こう一種の開き直りはここで得た気がします。
なんか数学的な厳密さをちょっと置いといて、ちょっとなんだろう、アナロジーを使って大胆に議論進めていくっていうところが、ちょっと、なんか物理の、なんか、醍醐味みたいな感じがしますね。
ええー、そうですね。まあ、式が似てたら似てるやろ、みたいな雑というか、まあ、数学の人は怒るんだろうなと思いつつもやる、みたいな。いや、もちろん詰めるときは詰めますけど。うん、
まず最初の、アイディアというかきっかけとして。
そうですね。まあちょっと話が前後になりますけど、まあなんか、最近の機械学習とかでもそういうことはあるわけですよ。統計力学と似てるとか、スピン系と似てるみたいな話から、なんかこうじゃないかっていう話とか出てるので、まあやっぱりそういうアナロジーっていうのは強いんだなっていうのは、コナミ感って感じですけど、まあ、アナロジーって強いんだなと思います。
なるほど、うん。
はい。という。感じでしょうかね。あの、M1。M1 の時のエピソードなんかもあるかな。なんか、まあ、小田さんがすごい面倒見が良くて、これ M1 ゼミって、その他のゼミはだいたい2時間くらいで終わるんですけど、M1 ゼミだけは死ぬほどやっていて、
うんうん、
なんか、まあ、なんか、飯挟んでるかよくわかんないんですけど、なんか10時間くらいやってた気がしますね。
すごい。
な昼過ぎから始めて日付変わるぐらいまでやってた気がするので、で、小田さん当時と単身赴任だったので、もう夜遅くまで付き合ってくれて、ああ、いい先生なんだな、みたいな。いい先生、まああんまり話聞いてなかったような気がするので、いい先生がよくわかんないんですけど、まあまあまあ付き合ってくれたというのは覚えてますね。
うんうん、
まあまあ彼のせいで1週間に2回ワインバーグゼミがあった。時もあったんですけど、あの時は死ぬかと思ったのも覚えてます。あの、一週間で40ページね、あの、バノリの教科書読んで頭おかしいと思うんですけど、そういう週もあったんですよ。なんかこの週ちょっと調子、あの、都合悪いから、ちょっと前の週にやらないとか言い出して、そうすると、2回やるんですよね。予習が間に合わんみたいな。
その理屈はおかしいみ
たいな。そう。そうならんやろみたいな感じ、うん、なんかそんな感じで覚えてますね。なんかそういう意味でも体力がつくっていうのは体力勝負ですよね。
肉体的にも知的体力的にも両方つきそうですね。
両方つきそうっていうかつきますよね。なんかもうなんかだいたいわからんみたいな。だからそういう意味ではもう完全に消化不良だった気がしますね。
ゼミをが終わった後に、まあ、ホロバ邸に行ってたっていう、はい、ことですか。
はい、そうです。まあ、小田さん、まあ、阪大以外の人が聞いてるとあれなんですけど、大阪大学理学部の、まあ、坂があって、坂の下に中華料理屋があって、まあ、ホロバ邸という中華料理屋があって、まあ、そこに、まあ、僕はほぼ毎日通ってたんですけど。
あそこ3時くらいまでやってますよね。
じゃ昔は、なんかもっとやってたような気がするんですけど、そこで、あの、ディープラーニングの物理学の教著者の田中くんとですね、うんまあ、朝までこう飲むっていうのは割とやってたんですけど、二人でね、最近の物理業界はなってないみたいな、なんかそんな感じのことだったような気がするんですけど、なんか熱い思いを泣きながら語ってるみたいな、そういう感じでした。まあそうでなくても、まあ晩ご飯、大体その、ね、ゼミが夜遅くになると、もう店開いてないので、まあそういう時にマホロバ邸に行って、まあ、なんだろう、マホロバラーメンと餃子かなを食べてましたね。
あの、羽がパリパリのマホロバ餃子。
美味しいっすよね。
やりいいですね。
また行きたい。
うん。多分僕、当時、小田金さんのツイッター見てって、マホロバ邸毎日のように行ってんな、みたいのは、なんか、思ってました、
ね。うん。だから、まあ、もともと小田さんに紹介されたっていうのがあるんですけど、うんうんどこ食べに行くって言って、こう、マホロバ邸に、あ、じゃあ行きます、みたいな感じで行ってましたね。だからそれはもう M1 とかじゃなくなっても、こう、M2、D1、D2、D3 ってなったら、今度は後輩を誘う側になって、マホロバ邸行く人、みたいな声かけて、こう、ザロザロっとマホロバ邸に行って、ね、あの座敷がありますよね。半分座敷になってるんですけど、その座敷でテーブルをつなげて、 ね、なんか、めちゃくちゃな人数でご飯食べてたりとかしましたね。
確かに、僕も、なんか後輩とかと、時々マホロバテ行きましたけど、大体ソリヨシでいるなって思ってました。
そうそう。まとまっていかない時でも、それぞれが自分タイミングでマホロバテ行ってるみたいな、はいはい、あるので、そうそう、大体いるみたいになってましたね。そういえば。その通りです。
いや、懐かしい。
マホロバテはいいっすね。麻婆麺も食ってたな。非常になんか、なんかね、あそこで、こう、田中くんとか、うん、まあ、小田金とも、小田さんと二人で飲みに行くってのはあんまなかったんですが、田中くんとは割と二人で、うん、まあ、いろんな、マホロバテに限らずいろいろ行って、こう、割と、こうね、彼、なんか割と喋ってみるとクールなように見えるんですけど、実は中身は熱い男で、
うんうんうんうん、
これはこうすべきなんだ、みたいな、すごい熱い思いを、で、こうね、二人で語り合うみたいな。これちょうど、なんか、なんだろうな、当時話してたことはあまり覚えてないんですけど、酔っ払ってたし。なんかね、なんかまあ、素粒子の話から、くだらん話からね、なんかいろいろ漫画の話もしましたし、なんか、あ、それで、そうそう、一個論文は、僕の最初の論文って、田中くんともう一人卒業しちゃった人と一緒に、ドクター取って就職しちゃった人と三人、うんね、学生三人で書いた論文が最初の論文なんですけど、
うん、
その論文のネタの議論はマホロバテで最初にした気がしますね。
ああ、すごい。
じゃあ、謝辞にマホロバテとか書いてあるんですか？
書いとけばよかったな。いや、書いてないんですけど、なんか研究会があった、その、ホスタニさんが主催する研究会があって、それの話を聞いて、僕が、これはこうできるんじゃないかな、みたいなアイデアを思いついて、田中くんに話したら、うんうんうん、あ、もしかしたらそれできるかもね、って話しながらマホロバテに行って、そこで議論してたのが、確か最初で、という、マホロバテエピソード
いや、いい話ですね、それ。
いいですね、研究が生まれる瞬間って感じで。
うん、なんか当時確か僕エムニーだったと思うんですけど、うん、なんかエムニーの頃の話ですね、それは。いや、彼死ぬほどできるので、まあ彼に話すと大体うまくいくみたいになってますね。あまりこういうの言うと良くないかもしれないですね。まあ、すごい。いや、M1 ゼミの頃からお世話になってるし。
なんか結び目多項式のなんか研究とか
してる。あ、そうです、そうです。彼の修論がそれで、スーパーシンメトリックローカリゼーション、なんか超対称局所化とかいうので、
うん、
こう、なんかちょっとマニアックな話ではあるんですけど、この場の量子論で超対称性があるときには、分配関数とか、あとはなんか特定の演算子の計算がすごい簡単になることがあって、
うん、
量子補正ってすごい難しいんですけど、普通。
うん、
なんとか接動論で言うと、何時のオーダーとか無限個あるんですけど、超対称性があるときには、それがワンループまでで止まっちゃうって現象があるんですね。
ええー、すごい。
まあ、なんかすごい簡単化が起きる場合があって、で、それで、ウィルソンループっていう、まあ、輪っかですね、
うん。
で、輪っかなんで、実はそれで結び目を作れるんですけど、まあ、それを評価すると、結び目多項式が出てくるよっていう話を彼は、修論でやって、それを後に一人で論文にしましたね。いや、うん。彼、最初の論文単調ですからね。
強
い。すごい。いや、彼、真の強強勢は彼ですよ。マジで強い。
なるほど。
そう、彼について語るって言うんだったら、もういろいろ語れます。
いないところで言いたい放題できますね。
あんまり、まあ。そんな感じですね。
小田金にもなんかいろいろ教えてもらったんですか？その場で。
ああそうです。なんていうか、小田金に、なんか物理で教えてもらったことって実はほとんどないんですけど、マジでなくて、マジでないんですけど、マジでないんですけど。
そんな強調するほど。
いやいや、そういうのね、先生だったら、先生だった、うん、なんかいろいろね、大体飲み友達みたいな感じだったんですけど、なんだろう。いや、人生君というか、なんていうか、いろいろね、名言を教えていただいて、じゃあ、うん。なんか、今の状態を幸せと定義するみたいな格言をいただいて、なるほどなって思ったのは、なんていうか人生アップダウンはあるわけですよ。うんうん、アップダウンはあるんだけど、まあ、今の状態を幸せと定義することにより人生が幸せになるって言っていて、それは彼はずっと言っていて、まあなるほど、そう思えばずっと幸せなのかなと、感心したのは覚えてますね。なんか、いろいろ愚痴りつつも、バイディフィニションで幸せとか言ってたから、なんか、まあ当時大変だったのかな。 とか、あと大体辛いことは肉と酒で忘れるというか、辛い時は焼肉行ってビールを飲めば大体解決するって聞いて、まあそうだなっていうのは教えてもらいましたね。それ結構今でも実践していて、なんか人生で辛いなと思ったらとりあえず肉食ってビール飲むことにしてますね。
うんうん、
なるほど。
聞きますか、やっぱり。
聞きますね。聞きますよ。うん、まあ、思い込みみたいなの多分あるんですけど、まあ、それはそれとして、こう、やっぱ、ね、こう、メンタルを病むときは大体フィジカルが弱ってるので、
うん、
そういうの意味で、うん、まあ、肉と酒で解決っていうのはありますよね。ええ、オダキンから教えてもらった一番の格言はそれな気がします。肉と酒で辛いことを解決するみたいな。
さすが、小田、小田先生。いいこと言うな。
面白いっすね、やっ
ぱさ。面白いっすよ。まあ、いろいろありますよ。なんか、マドカマギカとかね。マドカマギカは確か彼に教えてもらったのかな。なんか流行ってるっていうのは知ってたけど、はいはい、小田さんが見てるのを、見て面白いよって言ってたから見たら面白かったとか。あと、なんか、軽音の映画一緒に見に行った話とかありますよ。僕、軽音あんま見てなかったんですけど、
うんうん、
映画だけ見に行きましたね。確か1クール目は見てたんですよ、
うんはいはい。
1クール目は見てて、その後忙しくて全く見てなかったんですけど、気づいたら卒業旅行の話でしたね。
あ、そうです
ね。1クール目って入学で、
はいはい、
映画は卒業旅行だから、なんか、卒業旅行なんだ、みたいな。
早いな、みたいな感
じ。早いな、みたいな。一緒に見に行ったのは覚えてますね。懐かしい。ええー。まあまあまあ、別に、知らないわけじゃなかったので、うんうん、いいですよ、行きましょうって言って行ったのを覚えてますね。
うん。僕は、なんか、ツイッターの存在を教えてもらったのが小田さんですね。
おー、それ、めちゃくちゃでかいじゃないですか。
小田さんが、当時、縦断旅行っていうのがあって、まあ、理学部、
理学科の。理学部の。
はい、
うん。はい。
いろんな学年の人と教員が、まあ、一緒に旅行行くっていうやつで、はい、なんか、小田さんが喋る。会があって、そこでツイッター面白いよっていう話をしてたんで、うん、それで登録しましたね。だから僕が最初にフォローした人は小田金なんですよ、ね。
なるほど。なんかね、いやツイッター、いや彼ずっとツイッターにいますからね。まあ、うん、いや今はなんかあんまりいない気がするけど、なんか一時期はずっといて、なんかツイートがなくなると、あ、寝たんだなって思う感じになってたような気がしなくもないんですけど。
起きてツイッターしてるか寝てるかって感じですね。研究しろって感じですね。
いやいやいや。まあまあ、それは、なんだろう、同時にできますからね、言うて。
あ、確かに。
まあ、理論や良くないですよね。こうパソコン向かって仕事してること多いので、
はいはい、
こうすると横にツイッターが開いてるんですよ。
確かに。セットですよね。
うん、で、そんなに、なんていうか、作業してるときはさすがにツイッターできないですけど、考え事してるときって、まあ言うて手は暇なので、手は暇だからこうね、なんかやりますよね、そりゃ。
ちょっとつぶやくか、みたいな感じが、
うん。
重なるわけですね、
うん。そうそう。とか、つぶやくし、リツイートとか、いいねとかね。
はい。
なんか、脳死状態でできるから。
そうですね。
はい。
前、小田金先生でさすがだなって思ったのは、その、前、田島先生の最終講演があったんですけど。
ああ、はい。
その時に、南部ホールかなで、最終講演があって、うんうん、で、なんか、一番前の席にドカッとすごい座って、なんか、背もたれに倒れ込んでる人いるなと思ってよく見たら、小田金先生で、なんかいつも通りで安心しましたね。
確かに、彼一番前に座りますね。
うん。
やっか、そうそう、彼偉いのは質問するじゃないですか。
うんうんうん。そうです
ね。あれめちゃくちゃ偉いなと思って、なんか、いろいろそれの理由も聞いたんですけど、まあまあ、理由はともあれ質問するの偉いなと思いましたね。
多分なんか結構、率先して質問しやすい空気を作ってくれようとしてる感が、まあ、あるんですよ、ありますよね、
うん。そうですね。
すごい、最初に質問してくれるから、なんか、しやすくなりますね、その雰囲気的に。
まあ、あと彼、なんか、うん。なんか、彼は、大体、なんか、いろいろ幅広く知ってるので、
うんうん、
なんとか質問も、うん、日本語でなんというかわかんないけど、こう、その、スムーズに、その、中の内容につながってる質問とかっていうのはあったりするので、まあ、そういう意味でも、 いや、うん、まあ学生、当時、まあ僕が学生だったっていうのもあるんですけど、あまりこうセミナーとかわかんないことが多くて、まあ、そういう時でも、大田さんがこう質問してくれることで、こうみんなの理解が進むとか、
うん、
あとはまあみんながそれに対して質問することでこう盛り上がったりとか、いうことはあったので、うん、まあそういうのでね、よかったかなというところはありますね。
うん。いや、ちゃんとしたエピソードもあってよかったです。
いやいや、ちゃんとした人ですよ。
小田さんの話はそんなもんで、じゃあ、南部さんの話。
はい。はい。南部さん、そうですね。なんか、初めて出会ったのがいつかはもう覚えてないんですけど、南部さんがちょうど、いや、なんか僕、そうですね、M2 だったかな。D、確か D1 だったかな。D1 の時に確か南部さん初めて見て、
うん、
まあ、伝説の巨人おると思って。なんか、あ、じゃあ、M1 だ、M1 の終わりだ。忘れもしない、M1 の、忘れてたけど、忘れもしない、M1 の終わりだ。忘れてたけど。その、M1 の終わりって、こう、M2、M、あの、反対素粒子論では、M2 で、こう、指導教員を選んで、それ、なんか一緒に研究してくださいって言って、こう、修論書くんですね、大体。
なるほど。
うんうん、なので、M1 の終わりには、このさっき言ったジャーナルクラブが終わった後ぐらいに、その指導教員になる方々へ、なんかいろいろ質問巡りというか、するんですよ。で、僕らの年はちょっと趣向を変えてというか、逆指名セミナーみたいなのをやってたんですよ。まあ、逆指名ってことはないんですけど、セミナーを教員にこの日説明してくださいみたいな感じで、なんかセミナーしてもらうっていうすごい贅沢なことをしてたんですけど、で、ある日、たまたま南部さんがいて、じゃあ南部さんにも話聞こうってことで、M1、なんか一人だけいなかったんですけど、M15 人で南部さんのところへ行き、うん、南部さんの研究の話を聞く会っていうのをやったんですよ。
すごい贅沢ですね。
南部流体力学の話を、贅沢な、いや、今でも、そのノートは宝物なんですけど、南部流体とか、なんか大きさを持ったものの量子化の話とかしていただいて、うん、なるほどっていう、思いましたね。いやー、なんか印象的なのは、ものすごい物理楽しんでて、
うんうん、
なんか、多分、なんか、陳腐な表現なんですけど、目がキラキラした少年のようだったんですよ。当時94歳とかだったと思うんですけど、うん、とても90代の目じゃなくて、なんか10歳ぐらいの子供が恐竜感を見て、目をキラキラ輝かしてるような感じで、物理って楽しいんですよ、みたいな感じになってたから、すごいなと思って。うんいやとんでもないな、この人は、と思ったのは、なんか、なんか、やっぱ子供みたいな感想になっちゃうんですけど、なんかそういったのは覚えてますね。
いやいいですね。
うん。
それは当時南部先生が研究されてたお話を聞いたって感じなんですか？
あ、そうです、そうです。当時やってた南部流体の話ですね。
うん。
なんか南部、どう言ったらいいんだろう。まあ南部流体の話もあったし、あと、南部括弧っていうのがあるんですよ。なんかその話の説明を聞いたのかな、確か。南部括弧っていうのは、ポアソン括弧の拡張で、うん、ポアソン括弧ってスロットが2つあるじゃないですか。なんか2つのものを、なんか、入れると何か出てくるみたいな感じだな。南部括弧って3つあるんですよ、スロットが。うん、っていう話のは、を教えてもらって、なるほどっていう。
うん、
まあまあそういう感じですね。あんまり詳しく言うとセミナーみたいになっちゃうからね。まあまあそういう話があってですね。なんかそういう、まあ南部さんってその素粒子論のイメージはあるんですけど、一方で超伝導やってた人だと南部表示とかって習ったことあると思うんですけど、その、やっぱ超伝導分野でも研究されてたりとか、他にも南部括弧とか力学の話なんですけど、そういう話とか、あと量子化、あと、南部ごとストリングの南部もそうですけど、ストリングの話とか、まあ、幅広くやられていて、まあ、それの一端を見たというか、まあ、最近だと南部ゴールド層の定理の拡張とかありましたけど、あれも、その、村山さんがセミナーに来た時に、実は南部さんが、なんか10年前に論文で指摘してたらしいんですよ。っていうのを聞いて、それはな村山さん曰く、その論文の、アブストだったかなに、なんか、ほとんどはわかるんだけど、最後の2行の意味がわからないって言ってたんですね。その、村山さんが南部さんの論文を読んで。で、村山さんが、その、 悲壮大論的な南部ゴルソンの定理を証明した後にそのアブストを読むと、彼は分かっていたんだなってなったらしいですね。っていうのを聞いて鳥肌が立ったっていう。
ああ、なるほど。あれですよね。村山さんと渡辺さんが書いた論文かな。
まあ、あと日高さんも。
あ、日高さんか、そうだ、
やってますね。ええー。
うん、
あれの話は南部さんは知ってたじゃないかという疑惑が、まあ真相はもう闇の中ですけども、はい、まあという話をセミナーで言っていて、
なるほど。
多分南部さんその時70代後半とか80代だったと思うんですけど、その時にもうすでにあの10年先行くセンスをキープしてたっていうのはすごいですよね。
確かに。
いや、南部さんって大体こう、なんか10年先に役立つことをパッとやっちゃって、うんうん、で、また違う分野に移っていくって感じなんですけど、うんうん、なんかそれを80代までキープしてるのはやばいな、うん、なんかもうやばい以外の感想ないじゃないですか。そんな人類いるんだ、みたいな。
もう、あと1点ぐらいしかいねえよ、みたいな感じになりますね。
いや、だから本物の天才だったんだなっていうのは。うん、いや、もちろん天才ってみんな言うじゃないですか。でもなんか自分の身近でこんな現象って起こるんだと思ったのは、なんか、びっくりしてましたね。
これなんか、結構南部さん、一階のピロティみたいなところでお茶飲んでたりとか、結構いらっしゃってましたけど、その研究以外のところでも、なんか、やりとりとかあったんですか？
う
ん、
ありましたね。まあ、南部さんが来られた時、に、なんか、ま、いろいろあったんですけど、そうですね。まあ、例えば、その僕、なんだかさっきは言ってなかったんですけど、小田金と僕と、まあ、二人でコンピューター係っていうのをずっとやっていて、その素粒子論研究室のパソコンの管理とかサーバーの管理やってたんですよ。
うんうん、
まあ、その流れがあって、パソコン何でも屋状態になってたんですよね、その当時。で、まあ、南部さんのパソコンの Mac の設定がわからなくなっていて、そのパソコンを、なんか、した話とか、あと、南部さんがちょっと体調悪くなって入院してるときに、Windows のノートパソコン持ってはったんですけど、そのノートパソコン、なんかドライバーが壊れて、モニターが 256×256 みたいな感じと、多分モニターのドライバー壊れてたんですけど、まあ、そういうのからデータをサルベージして、ドライバー入れ直したりとかして、南部さんのパソコン直したっていう話があります。だから当時から、なんか、なんか、いろんな人のパソコン直してたんですけど、一番有名人のパソコンは南部さんのパソコンです。
世界でも指折りの人数しかいなさそうなご経験です。
そうですね。なんかパソコンの修理屋さんになってましたね。
まああれですね、阪大じゃない人はあんまり多分知らないと思うんですけど、南部さん、南部陽一郎さんは豊中に家があったんで、よく阪大に。まあ、いらっしゃってたっていう、
ね。そうですね。
僕も結構、学内で、レストラン、何でしたっけ？ちょっと、上に登るレストランが。
ラフォレ。
あ、ラフォレ、ラフォレに行く南部さんとかをよく見ました。はい。なるほど。
なるほど。
僕も最初南部先生見たとき、あのおじいちゃんが南部先生なのってなりました。
いや、ビビりましたよ、ね。確かに。普通にいるから。
どこのおじいちゃんだと思った
。確かに。普通のおじいちゃんですからね。レジェンド中のレジェンドですから、ね。だって日本人であんだけ名前が残ってる人って、いないんじゃないですか？
いや、そうっすよね。もう、皆さん、いいお年だから。
いや、というか、そもそも日本人で、その理論物理に、これでもかって名前が残ってる人って、南部さんぐらいじゃないですか？
うん。
いや、例えば、湯川ポテンシャルとか、うんうん、あと、湯川カップリングとかに名前残ってますけど、うんうん、で、友永さんは、なんか、友永ピクチャーって言って、インタラクションピクチャーのこと、友永ピクチャーっていう方言がありますけど。
方言。
それ、いや、あんまり通じないというか、うん、みんなインタラクションピクチャーって言っちゃうから。
まあ、友永ラッティンジャーの方は結構有名ですかね。
あ、確かに、友永ラッティンジャーはありますね。確かに。で、一方で南部さんはね、南部ゴールドストンもそうだし、南部ゴトーストリングもそうだし。
南部ゴールドソンモデル、モードもだし。
NGL、あと南部流体、
うんうん、
あと、まあ何があるかな。なんか、多分死ぬほどあるんですけど、うん、っていうぐらい名前残ってるので、うん、 まあ、彼普通にやばい巨人じゃないですか。
やばい巨人。
教科書に、なんか、どの分野もっていうと言い過ぎですけど、なんか理論物理の、まあ、大学院のね、物性とか素粒子の教科書を開いて出てくる人って言ったら、ね、一番でかいような気がしますよね。
はい。うん。
っていうのが普通にいるっていう、なんとか非日常なのか日常なのかみたいな、あの、阪大の豊中キャンパス。確かに。不思議ですね。
はい。あとは、そうですね、研究、まあ、始められてからの話に、じゃあ移っていきますか。はい、学信の話とかは？
ああ、学信は全く縁がなくてですね。学信って、多分最初は DC1 ですよね。のDC1 で、当時もちろん論文はなくて、で、それで、まあ、落ちるっていうのはあるんですけど、まあ、DC2 も論文があっても、お引っかかりもせず、PD も取れずみたいな感じだったんですけど、まあ、学生の時に限ると、こう、論文がないと、まあ、学信、通りにくいじゃないですか。
うんうん、
で、そうすると、学信ないから、バイトとか TA で食いつがなきゃいけないですよね。うんうん、まあ、当時、奨学金も借りてたんですけど、で、そうすると、研究時間が取られるわけですよ。
うん。
で、そうすると、論文出せないわけですよ。そうすると、学信通らなくて、バイトと TA でみたいな。
うんうん、
なんか、精神的にも良くないし、なんていうか、プラクティカルにも良くないしで、ちょっと、それで、なんか、精神的に辛かったというのは、覚えた。学信通らねえ、みたいな。でも、まあまあ、なんか思ったのは、その、大学院出た後に、研究者になってからの印象ですけど、学信取った人でも、なんていうか、ね、あんまり続かなくなっちゃう人もいるし、
うん、
一方で学信取ってなくても、もう今、ね、いろんなとこで活躍してる研究者っていっぱいいるので、
うんうん、
まあ、あんまり、なんていうか、おじいちゃんみたいなコメントですけど、あまり気にしない方がいいっていうのはありますね。後進の人たちに向けて言うとすれば。うん、いや、もちろん大変なのは大変なんですけど、まあ、それ、大変な思いをするから、耐えられる現実みたいなのもあるんで、まあ、なんか精神的な修行だと思えば、まあまあ、いや、まあ、もちろん取れる方がいいんですけど、まあ、取れなくても、ダメということではないと、まあ、ありますね。
まあ、そう、小田金理論を思い出して。
そうっすね。酒を飲み、肉を食べ。
今が一番、今を幸せと定義すると。
今は幸せ定義するみたいなね。なんか D3 の時は本当にメンタル病んでて、毎週肉食ってた気がするんですけど。辛すぎるみたいな。D3 の後半は本当辛かったですね。
D3、D2 の間、まあ、就職か一般企業への就職かアカデミックへの就職かみたいな、なんか分かれ際な気がするんですけど、そこはなんか悩んだりはされなかったんですか？
ああ、そこではあんまり悩まなかったですね。
うんうん、
というのは、ポストドク一回やってダメだったらやめようと思ってたんですよ。
うんうん。
だからポストドク一回はやろうと思ってたんですけど、それで D3 って普通9月ぐらいから、D3 の9月ぐらいから、ポスドクの、なんていうんですかね、うん、募集に出し始めるんですけど、まあ、かけど通らないっていう、そこでも落ち続けてたんですけど、もう、アカデミックジョブズオンラインって、あるじゃないですか。うん、英語圏というか、まあ、世界中のポスドクの、こういう募集が出てますよっていうので、
うん、
まあ、片っ端から応募するわけですね。
うん、
とか、あとは、JLEC インとか、
うん、
で、当時は JLEC インと、あとインスパイアかな、
うん、
インスパイアのジョブオファーのとことか見て、もう片っ端から応募するんですよ。まあ、出せど通らないっていうか、通らないか返事すら来ねえみたいな。うん、あれね、なんか募集してますって送るじゃないですか。帰ってこない。落ちましたって来ないんですよね。だからもう、なんだか虚空に向かって、なんか、ジョブレターを投げ続けるみたいな感じで。
サイレントお祈りって感じですね。
サイレントお祈りなんですよね。そうですね。まあ当時論文が一本しかなかったっていうのはもちろんあるんですけど、
うん、
それでもあるやろうと思って、まあ、出せど、ショートリストっていう、なんか、 の、なんかリスマルに残ることもなく、だから候補ですね。候補に残ることもなく、誰一人、なんていうか、誰一人取ってくれることもなく、
うん、
すごい、D3 って結局、その D 論発表が大体2月じゃないですか。D 論審査っていうんですかね。うんうん、そこでもまだ決まってなかったですよね。
うん、
行き先が。その後ぐらいに、その、ポスドク最初僕武漢に行ったんですけど、その武漢の大学から、面接しませんかっていうのが来て、歓喜したというのは覚えてますね。
うん、
で、その時の指導教官である深谷さんに、なんかこういうの来たんですけど、うん、って言ったら、まあ、富谷くんすぐ行きなさいって言って、確かその次の週に中国に行った気がします。
うんうん、もうすごい。
次の週だったか、次の次だったか覚えてないんですけど、確か次の週だったと思うんですけど、うん、中国に行き、で、そこで、そこで、こう、セミナーというか、面接というか、をし、
うん、
そこで、まあ、無事、ポスドクとして雇ってくれることになりましたね。
うん、
で、それがね、3月の二十何日かな、アクセプトができたのは。で、本当にもう終わりの終わりじゃないですか。
校長会終わった後ってことですよね。
校長会終わった後、中国に行って、セミナーして、しばらく滞在して帰ってきて、で、アクセプトが来たので、でそれで3月。3月の終わりの終わりにアクセプトってきたんですよ。
すごいドキドキですね。
翌年のドキドキっていうか、ドキドキっていうか、まあ、ぶっちゃけで言うと、もうメンタルもうやべやみで、もう D 論目も当てられない感じだったんですけど、まあ、そこは、はいはい、なんとか通していただいたんですけど、もうね、いやもうメンタルやばいっすよ。9月から応募し続けて落ち続け、で、D 論も書かなきゃいけないし、まあ、研究もするじゃないですか、ずっと。で、国空に向かってレター書き続けて、で、校長会終わり、何の返事もないって言ったら、もうメンタル、もうズタボロで、もうまあ、ね、夜も寝れないし、みたいな、なんかそういう感じだったんですけど、まあまあ、なんとか復活しましたね。その3月に、うん。だからその3ヶ月間はもうずっと病んでましたけど。
いや、安堵感すごそうですね、その瞬間の。
ええー。だって卒業だけが決まってるわけですよ。
はいはい。
ちょっと厳しいですよね。
なるほど。やっぱり論系はすごいポスドク探すのもすごい大変なんですね。
いや、どうなんでしょうね。ラティス QCD は実はそうでもないんですよ。
うん、
あのポスドク選ばなければあるっていう感じなんですよ。はい、
うんうん、
というのは割と実験的な面もあって、あの数値実験なので言うて、こう手が必要なんですよ。
うんうんうん、
だから、まあ、割と募集があるというか、いう感じなんで。まあ、それで通らなかったら、やっぱ、メンタルきますよね。
うん。
確かに、相対的に、取りやすい、ポスドク取りやすい分野なのに、取れないという。
そうなんですよ。まあ、世界中のどこか、場所も選ばず、分野も、ラティス QCD の中でも選ばずだったらあるみたいな感じなんですけど。
うん。
まあ、そういう感じでした。
なるほど。
そう、ポスドクオファーなかったっていうのと、その、ね、その面接しませんかって言って、すぐ行ったのはまだ覚えてますね。当時、その、あんまり、こう、英語も喋れなかったので、僕が初めて海外に行ったのは、D3 の7月のラティスカンファレンスっていう、ラティス QCD の一番大きな国際会議が初めてで、で、その中国行ったのは2回目なんですよ、海外。
うんうん、
で、まあ、英語もなんか通じないし、やべえってなってましたね。これはやべえってな
って。ジョブトークはそれ問題なくできたんですか？
あ、ジョブトークはめちゃくちゃうまくいって、こう、うん、僕の人生の中でうまくいったトークのなんかベスト3ぐらいになってぐらいめちゃくちゃうまくいったんですけど。やっぱね、物理の内容を説明するのは、なんか、まあ言うてね、ずっと研究してたことだし、なんというか、あるので、まあ別に喋れるんですけど、それ以外のことは大変ですよね。というか、あの時の旅行っていうか移動はまだ覚えてますね。
中国に行かれてからも、こう、QCD の研究をメインにされてたんですか？
はい。いや、それが、いや、それ、そうなんですよ。それで、まあビザの関係とか、なんかあと、うん、まあその当時書いてた研究文もあって、なんだかんだ言って、まあ9月とか10月からスタートってことで、9月ぐらいから着任したんですよ。
うんうん、
で、その当時僕がやってたのは、まあちょっと、 なんていうかテクニカルタームな気がするんですけど、有限温度のラティス QCD って言って、うんうん、ラティス QCD の中でも、クォークとかグルオンとかが何度でプラズマ状態になりますみたいな数値計算をやってたんですね。
うんうん、
で、その研究で日本のチームと日本以外のチームが揉めてたんですよ。まあ今でも実は揉めてるんですけど、揉めてたんですよ。
うん、
で、ライバルチームに行くっていうことになって、まあそれで苦労したみたいなちょっとあったんですけど。まだ揉めてるんですけどね、それは。まだ揉めてるんですけど。まだまだなかなか決着がつかないんですけど。あ、まあまあ、それで、その有限温度 QCD っていうのを、まあ中国でも続けることができたんですけど、着任が10月だったかな、確か。最初の、書類、書面での始まりが10月で、で、11月に、なんか、11月になる前に、ボスに、君、来月から、ちょっと1ヶ月ドイツに行ってもらうからって言われて、ファってなって、ドイツに1ヶ月間行くっていう感じになって。で、まだ給料出てないのに、って言って、先輩ポスドクで、そこにインド人のポスドクがちょうどいて、その先輩ポスドクにお金借りていきました。お金貸してくださいって。
すごい、自転車操業。
これだけある。給料出てないから。いや、マジで学生ってお金ないじゃないですか。
うん、
学生でお金がない状態で、引っ越しでお金を使って、なんていうか、なけなしの貯金が全部なくなって、うんうん、その状態でドイツ行ってもらうからって言われて、あ、やべえってなったね。
頼む、マジ頼む、金貸してくれっていう。
そう。でもそれは実は始まりに過ぎなかったです、その、なんか出来事は。で、まず、その、うん、確か11月の第1週目に、その、ドイツに行こうとした、したんですけど、武漢から当時、ドイツのフランクフルト空港に行くためには、武漢からの直行便っていうのはなくて、一回北京に行って、北京から、フランクフルトにダイレクトフライトって感じだったんですね。で、で、大学から空港まで1時間半あるんですけど、まあタクシーで、まあ当時、今は地下鉄あるんですけど、当時タクシーしかまともな交通手段がなくて、大学から空港まで行って、空港に着いて着インしようとするじゃないですか。そしたら、いや、このフライトないよって言われ。
あれ
と思ったら、どうやら天候の関係で、北京からフランクフルトに行くやつがなくなってて、だから武漢から北京に行けないことになっていて。
なるほど。
で、だ次の日になったからって言われて、次の日、その日は一旦空港からもう一回タクシーで帰るっていう、何もなしにタクシーに帰るっていう。うんうん、せっかく国際旅行というかね、海外旅行の準備をして、パッキングしたのも全部持って帰って、はい、次の日に、なんとか北京に行って、北京からフランクフルトに行けたんですよ。
うんうん、
で、まあ、フランクフルト着くじゃないですか。
はいはい。
で、着くと、まあ、入国審査ありますよね。で、まあ、それは、まあ、大体通ると。で、次に、大型荷物、預け荷物のピックアップあるじゃないですか。預け荷物のピックアップすると、その僕のキャリーバッグのですね、タイヤが全部取れてるっていう感じになってきて。あれ？タイヤがないぞっていう。どうやら運送の時に全部取れたらしくて、僕のキャリーバッグはすごい摩擦ケースがでかいなって思っていて。まあそれはまあフランクフルトの航空会社の人に泣けなしの英語で伝えたら、まあそれはしゃあないわっつって、その場で新しいのをくれて、同じ大きさのやつ。で、そこで詰め直し。で、フランクフルトから、僕が行ったのはビーレフェルト大学っていう大学で、界隈では有名な、ラティス QCD で有名っていうのもあるんですけど、もう一方でビーレフェルトは存在しないっていうウィキペディア記事が作られる感じで、なんていうかネット上のジョークで有名な街があるんですけど、まあ、そこに行ったんですよ。で、そのビーレフェルトまでは電車だったんですけど、まあその電車は何もなく行けたんですよ。で、問題はここからでですね、ここからなんですよ。
さらにここから。
十分もう盛りだくさんあるじゃないですか。まだここからで。ビーレフェルトの、ね、駅に着いて、ビーレフェルト大学ってどこにあるか知らないから、まあそこでもタクシー使ったんですよ。で、まあタクシードライバーのうんちゃんはドイツ語しか喋れなくて、まあなんとかビーレフェルトって言って、ビーレフェルト大学を連れてってもらって、で、なんか寮があって、この寮ならここだろうみたいな感じで、まあ寮に連れてってもらったんですよ。そこで、その秘書さんがあらかじめ、 その、寮って言っても割とアパートみたいな感じで鍵があって、鍵は金、か、あの、なんていうんですかね、金庫に入ってる鍵を出して、使いなさいという感じだったんですよ。
うんうん。
ってことで、こう、金庫に行って数字入れるじゃないですか。
うん。教えてもらった。
はい。開かないんですよ。
あれ
その時もうね、あの、夜10時ぐらいで、もう真っ暗で、タクシーのうんちゃん帰っちゃって、僕一人、うん、11月のドイツって言ったらもうちょっと雪あるんですよ。寒い、はいはい、ドイツで、夜10時一人、誰もいない、田舎、数字合わない。あ、これ死ぬなと思って、絶望したのは覚えてるんですけど。で、まあ、後から聞いたら、その数字間違えてたらしいんですよ、秘書さんが。ごめんって、次の日にごめんって言われたんですけど、おーみたいな。死にかけたんやぞ、みたいな。いや、それで、で、実は、その事件の前後には、なんていうか、その、ドイツに着くのが1日遅れたので、その時に時間が変わってたんですよ、飛行機の時間が。で、本来なら、昼過ぎにドイツに、あの、その、ビーレフェルに着くはずで、昼過ぎだったから、に着くはずで、その時にはもう秘書さんがいたから、その時に大学に行ってれば問題なかったんですけど、便が変わったせいで夜10時に着いちゃったから、もう誰もいなくて。
なるほど。
こう、積み状態になってしまって。で、まあ、なんとか、それで、管理ビルとアパートエリアが分かれてて、管理エリアの1階の、なんか、なんていうんですかね。その、テレビルームみたいなのがあって、そこでテレビ見てる人がいたんですよ。一階で。そこで、怪しいながらも、キャリーバッグを持って、窓をパンパンって叩いて、これ鍵開かないんだけど、入れてくれないって言って、で、事情を説明して、で、一緒に鍵を開ける。なんていうか、僕が数字打ち間違えてるかもしれないんで、その金庫に数字入れてもらって、やっぱ合わないね、みたいな話をして、結局、僕はその日の一日を、夜を、その、ビーレフェルトの宿舎のテレビルームのソファーで過ごすっていう。
すごい。
掃除のおばちゃんにグーテンモルゲンって起こされましたから、ね。グーテンモルゲンって言われて、あ、グーテンモルゲンってな。
初グーテンモルゲンが掃除のおばちゃんという。
そう、初グーテンモルゲン掃除のおばちゃんでしたよ。で、その次の日に、大学に行って、秘書さんに会って、なんか、ごめんねって言われて、もう怒る気力もなく、うん、まあ、そういうこともあるよね、みたいな、なってましたけどね。っていうのが、あの、着任1ヶ月目のドイツ出張の話ですね。
すごい。いきなり大冒険です。
まあ、そこで、まあ、なんかいろいろ、そこに、こう、数値計算の専門家がいて、まあ研究の話なんですけど、こう GPU の使い方とかいうのを叩き込んでもらって、まあその後それがこう現在もそのコード使ってるんですけど、まあその研究の礎になったので、まあ物理、なんていうか、研究上も役に立った出張ではあるんですけど、まあなんていうか最初のイベントがでかすぎて、後の印象が弱まるみたいな。ことになってます。
あやく研究が始まる前に全てが終わるところでしたね。
いや、本当に死ぬところで。
ね、いやー、11月のドイツやばそうだな。
11月のドイツ寒いし、あと体力が限界だったわけですよ、もう。
ああ、ね、はい、はい。
飛行機で十何時間かけて中国からドイツに来て、うんうん、で、そこからまた何時間もかけて鉄道でビーレフェルトまで来てるから、もう体力ないんですよ。
うんうん、やっと休めるってそれで、その、料理
と思ったらボタンを、数字を押したら、開かないっていう。忘れらんないっすよね、そんなことだった
ら。で、その、当時、向こうの中国行ってから、あれですか、機械学習とか、
そうですね。
着目し始めたって感じなんですか。
ちょうど、1年目かな、1年目経った頃ぐらいに、あの、アルファ号がイッセドルに勝って、っていうニュースが流れたじゃないですか。うん、はい
は
い、
ありました。
それをですね、田中くんと LINE しててですね、面白そうやなっていう話になって、うんうん、じゃあやるかってなって研究始めましたね。割とミーハーな感じ始まってます。
確かに。すごい。でも田中さんとの LINE がきっかけだったんですね、その。
いえいえ。 まあ基本彼と一緒にやってるので、
うんうん、
そのマホルバ邸の時もそうでしたけど、まあまあそういう感じで、
は
い
は
い、うっかりやるかみたいな感じで始まりましたね。
まあその辺のことはちょうどあれですね。ディープラーニングと物理学の終わりにまあ書いてある。
ああ、そうです、そうです。よく読んでいただいて。
だから2016年がそのアルファ号のニュースの年で。
そうです、そうです。
はい、
うん、そこで、ちょうど勉強。そこで、まあ彼はなんか先んじてあの滝さんっているじゃないですか。
理研にいらっしゃる。
理研にいた、
うんうん、
まあ立教かなにいらっしゃる滝さんと、まあなんか勉強会みたいなのやってたみたいなんですけど、本格的に研究し始めたのは、その時からだったはずですね。まあ最初は右も左も分からず、それもちょっとエピソードしたエピソードみたいなのがあるんですけど、その確か2月かな、2月か3月ぐらいになんかテンサーフロー 0.4 とかで 0.4 だったかな、覚えてないけど、でそれで研究を始めて、イジング模型のフェーズディテクションできるんじゃないかっていう話でずっとやってたんですよ。
うんうん。
そしたら5月にですね、5月だったと思うんですけど、メルコーというね、あのカナダの方が5月に、まあやってることと全く同じ、全くっていうのかな、まあまあそれを包含したような内容の論文を出して衝撃を覚えるっていう事件があったんですけど、うん、
先にやられたってとこですかね。
それがネイチャーに載った論文で、でちょうどそれがあの、はいはい、これならわかる機械学習の最後の目標課題になってるやつなんですけど、
ああはいはい、
あれが5月に出たんですよ。で田中君と出てもうたなみたいな感じでどうするみたいな感じで、こうしばらくでなんかこうなんかこれはやられてもうたなみたいな、まあほぼ同じ内容のことをやってたので、
うんうんうん、
それは困るわけですよね。なんかどうするみたいな感じになっちゃったんですけど、まあそっからこうなんかいろいろやっていくうちに、こうまあメルコーたちと違うやり方でできるんじゃないかというので、うん、最初の論文が9月ぐらいに出たのかな、だったと思いますね。でその内容はなんかディープラーニングと物理学に書いてある内容になっていて、まあまあそういう感じですね。だから時系列的にはそういう感じです。
じゃあカナダのグループも同じぐらいのタイミングでアイディアを思いついて手をつけてて、
いや多分もっともっと先にやってたんじゃないかなと思いますね。
はいはい。
でちなみにそれもちょっと裏話があって、
うんうん、
そのまあ、ペリメーター研究所っていうとこのグループだったんですけど、うんうん、田中くんペリメーターに3月ぐらいに行ってんっすよ。
うんうん、
で彼はそのメルコーたちは物性理論のフロアにいて、田中くんは素粒子物理のフロアにいたらしいんですよ。
うんうん、
ということで、なんか、回を隔ててるがためにインタラクションがなかったっていうね。なんていうか。
いや、ミス。
ちょうどその僕と田中くん議論してた、何回か、僕らは、スカイプかなんかでやってたんですけど、うんうん、その田中くんがいた数フロア下ではもう論文を書いてたみたいな状況になってたらしくて。
なるほど。
なんと、みたいな。偶然って怖いみたいな感じになってます。
すごいですね。そこでディスカッションが起きていれば、一緒に論文書くかみたいな話になったかみたいな感じですか、
ね。まあもしくは、なんていうか、なんかもうちょっと早い段階で僕らが方向転換できたとか、まあ同時に出せたらよかったとか、うんうん、なんかまあいろいろあったとは思うんですよ。うんうん、歴史のイフみたいなのは。まあね、5月に論文が出た時は衝撃でしたね。
うんうん、
それなりにこう一生懸命やるじゃないですか。一生懸命やってて、3ヶ月、4ヶ月やってきたことが、一瞬にして、うわ、これはもう無理やってんなってしまいましたからね。
しかしそうですね。なんか、しかも機械学習と物理っていうすごい結構最先端な組み合わせというかトピックのところでそういうのが起きると、結構、競争の激しさを感じますね。
そうですね。いや、当時はそんなに競技人口多くなかったんですよ。うん、まだあんまり物理屋は機械学習のことを信用してなかったので、まあ今でもしてない人が多いと思うんですけど、してなかったので、まあ今ほどやってる人はいなかったので、まあ被らんやろうと思ってたとこはちょっとあるんですけど、まあまさかの、なんていうか、全被りっていうか、イジング模型のフェーズディテクションを画像認識でやるって全被りみたいな。まあ今から思えば、それは被るかなとは思わんでもないんですけど、まあ、被るか、みたいな感じですよね。
これなんであれ、そう、そう 転移検出みたいなのに使えるんじゃないかって思い立ったんですか、あれは。
まあ、それはすごい雑な直感でですね、ディープラーニングというか、アルファ語で語の盤面を認識してるじゃないですか。う
んうん、はいはい。
ということは、イジング模型の配位もわかるやろっていうぐらい。
なるほど。
いや、もうちょっと、はいはい、もうちょっと考えてたような気がしなくもないですけど、はいはい、まあまあまあ、すごいざっくり言うとそういう感じだったと思います。
あれです。じゃあ、白、語で言う白黒のどっちが小優勢かどうかっていうのを、イジング模型に置き換えれば、常時性なのか、スピンが揃った状態なのかっていうのを区別できるみたいな感じですか。いや、
まあ、もうちょっと単純なことをやってるんで、うんうん、なんというか盤面の評価みたいな話なんですけど、うんうん、まあまあ、まあ、うん、現代的に言うと画像認識ができるなら、うん、範囲の認識もできるだろうぐらいですけど、うんうん、まあ実際それはできたわけで、
うんうん、
まあそんなに直感も悪くなかったんだなと、すごい雑な直感でも良かったんだなっていう。
アナロジーが働いた瞬間ですね。
確かに。
で、まあまあ、勉強してみると、やっぱニューラルネットワークの解析にスピン模型が使われるみたいな話もあったので、うんうん、まあそういう意味でも、なんかちょっと違ったレベルでのアナロジーみたいなのもあったので、まあそういうのは役に立ったかなという気がしますね。う
んうん、統計的学習理論というか、ニューラルネット付近含めて結構物理とのアナロジーというか、議論の交換みたいのが昔からあったみたいな話は読んだことあります。
そうですね。それは、あります、やっぱり、こう、昔からニューラルネット自身は昔からあるので、
うんうん、
まあ、それを統計力学の、なんていうかフレームワーク内で解釈してみようみたいな話はずっとあって、で、なんか僕とか、田中くんとか橋本さんもそうですけど、そういうので、こう、物理と、なんていうかそういう分野を、こう、もうちょっと距離を詰められないかなと。できれば、同じ言語で記述したいなと。いう思いがあって、まあ、本を書いたり研究会したりとかいうのをやってますね。まあ、なかなか難しいんですけど。
うんうんうん、これ、田中さんとは機械学習の研究されてるっていう話でしたけど、中国側ではどうだったんですか？その、向こうの受け入れの先生とか学生さんとかとの研究っていうの
は。まあ、ちょっと実はやってたんですけど、まあ、あんまりうまくいかなかったですね。
うんうん、あ、そうなんですね。
なんか学生と巻き込んでやってたんですけど、その学生が就職しちゃったりとか、うん、あと、なんかそのボスがアメリカでのラティスカンファレンスに出席しようとしたらビザの認可が下りず発表できなかったりとかで、こうなんかトラブルが続いちゃって、
はいはい、
こうポシャルみたいな感じで、なんかそっちはあまりうまくいかなかったですね。議論したりとか、僕がレクチャーしたりはしてたんですけど、なんかそっちではこうあまり大きなことは起きなかったですね。そんな感じです。なんか、ねえ、研究って、こう、ポシャるときはポシャるので、うん、なんか地味なこと言ってますけど、ポシャるときはポシャるじゃないですか。はいはい、
うん。
なんか博打みたいなもんなので、
うんうん、
まあまあそういうこともあると。
ポシャったところからなんか残せるものがあるか、また次につなげられるかみたいなとこもありますよね。
うん、まあそうなんですけど、こう、あと、なんていうか情勢が変わってきたみたいなのも少しあって、
うんうん、
こう、まあちょっと別の話にはなるかもしれないですけど、素粒子物理って割と精密科学の側面があるので、こうあまりこう禁止を入れたくないっていうのがあるんですね。
うんうん、
これ一方で機械学習って基本的にはなんかデータからこう禁止器を作るというか、禁止関数を作るみたいな枠組みなので、うんうん、基本的に禁止なので、相性がいいかっていうと、なんかいい、うんうん、まあなんていうか定性的なことを知りたいんだったら相性はいいんだけど、定量的なことをやろうとするとそこまでって感じで、で、一緒にやろうとしてたことっていうのが割と、なんていうかその中間ぐらいだったので、
うんうん、
まあ、このまま進めても、なんていうか大きなトピックにはできないだろうな、みたいな判断はありましたね。
なるほど。確かに素粒子、最終的に実験で決めるとなると、なんかもう、量子、何でしたっけ、磁気能率のズレとかかな。すごい
精度で
求めるみたいな計算。
12桁とかあっちゃってるので。
ですかね。
あれの計算の中に機械学習を使いますって言った時には、僕はほんまにって聞きますよね。
そうですよね。
それはほんまにええんですかみたいな。
機械学習、どう、最終的な統計的な判断だから、どうしても精度は 99.999% みたいな話に突き詰めるしかないので、
ええ。 あ、まあ、というか、そもそも、なんていうか、うん、ニューラルネットワークとかだと、基本的に偏分法みたいなもんなので、
はいはい。
なんていうか、それが、なんか下にバウンドさ、なんていうんでしょうね。量子力学の偏分だったら、バウン、一番下に到達、エネルギーが到達していれば、まあ、それは厳密と言ってもいいはずなんですけど、
はいはい。
一方で実データに対して、それが差ちってるかどうかなんて誰も知らないので、近似精度がいいか悪いかなんて誰もわかんないので、エラーが評価できないんですよね。はい
は
い、
なるほど。
うん、なので、精密計算使っていいかっていうとよくわかんないですよね。
確かにちょっと不安、うん、不安が残りますね、
っていうのを解決する研究を今やってるんですけど、
うんうん、
まあ当時はなんかそういうアイデアもなかったし、どうしようもねえなと思って、なんかそういうのは立ち切りになってしまったという事情があります。
富谷さん今日何時まで大丈夫ですか？結構時間が
経って。無限に大丈夫です。無限に大丈夫です。
結構このペースだとまだまだ終わらない感じですけど。
やっと半分ぐらいですかね。
いや、まあ別に適当にトピックは飛ばしていただいて。
いや、でもせっかくなので聞きたいですね。
は
い、
そう、それ、そうなんですよね。
まあ無限に喋りますけど。それで喋りなんでね。